本日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の一章です。エゼキエルチャプター1、エゼキエル一章、はじめに一節から三節を宣言いたします。第30年の第4の月の5日、私がケバル川のほとりで捕囚の民と共にいたとき、天が開け、私は神々しい幻を見た。それはエホヤキン王が捕囚となって連れて行かれてから5年目であった。その月の5日にカルデア人の地のケバル川のほとりで、無事の子戦士エゼキエルにはっきりと主の言葉があり、主の御手が彼の上にあった。アメン。では一言お祈りいたします。我らの愛する主よ、今日また御言葉を褒めたたえます。御言葉の中に私たちをますます導き入れてくださり、そしてあなたが見せてくださる幻、それを私たち自身が実感し体験し、そしてあなたご自身が語りたいこと、またあなたのそのなすべきこと、あなたが主をなそうとしておられること、それを私たちが知ることができますように、今我らの霊を開き、この重い心体をあなたに向かって開かせてください。どうか取り次ぐこのしもべの唇をあなたが支配し、預かる人々の耳を通り良くしてください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。エゼキエル書の、公開説教に入り、前回はその概論的なところを、見たんですけども、今日からですね、一章一章ね、詳しく見ていきたいと思います。でエゼキエルが、この神様から、ね、幻を示されたのはちょうどバビロン捕囚の真っ最中で、それも、ね、場所は、イスラエルの地ではないんですね。アブラハムに与えられた約束の地の中ではなく、違法の、バビロンという、ね、神様から離れたような、ね、土地の中において、彼は神々しい幻を、ね、見せられました。いかに、皆さんがバビロン、ね、世に下っていったとしても、しかし皆さんは、ね、イエス様の御霊に導かれて主の幻を見ることができるんです。職場においても、あるいは、ね、偶像礼拝に満ちた家庭の中に置いたとしても、ね、皆さんは主の幻を、ね、見ることができて、しかも天の、ね、体験をすることができるんです。このエゼキエルは、ね、そうでした。で、この彼がまず見せられた幻、とても、何か、神々しいと言いますか、言葉に何か書き尽くせないんですね。この4節から28節のこの記述、これ皆さんが読んでみて、でその後に皆さんがこの4節から28節を絵に描いてみてください。果たしてこの彼が見た幻はどういうものか、皆さん自身で絵に描いてみてくださいって言ったら、もう100人100用の絵が、全くもって別の絵が描き上がると思います。ちょっと、ね、想像つかないような、そういう幻なんですね。その幻を見せられます。ちょっと4節から読んでいきますけれども、4節から、私が見ていると、見よ、激しい風とともに大きな雲と火がぐるぐるとひらめき渡りながら北から来た。その周りには輝きがあり、火の中央には聖堂の輝きのようなものがあった。その中に何か4つの生き物のようなものが現れ、その姿はこうであった。彼らは何か人間のような姿をしていた。彼らはおのおの4つの顔を持ち、4つの翼を持っていた。その足はまっすぐで、足の裏は子牛の足の裏のようであり、磨かれた聖堂のように輝いていた。その翼の下から人間の手が四方に出ていた。そしてその四つのものの顔と翼は次のようであった。彼らの翼は互いに連なり、彼らが進むときには向きを変えず、おのおの正面に向かってまっすぐ進んだ。 彼らの顔形は人間の顔であり、四つとも右側に獅子の顔があり、四つとも左側に牛の顔があり、四つとも後ろにワシの顔があった。これが彼らの顔であった。彼らの翼は上方に広げられ、それぞれ二つは互いに連なり、他の二つは各々の体を覆っていた。彼らは各々の前を向いてまっすぐに行き、霊が行かせるところに彼らは行き、行くときには向きを変えなかった。それらの生き物のようなものは燃える炭のように見え、松明のように見え、それが生き物の間を行き来していた。火が輝き、その火から稲妻が出ていた。それらの生き物は稲妻のひらめきのように走って行き来していた。ちょっとここまで見ても、本当にこれ絵に描くとしたらどういうふうに描くかって、ちょっと想像がつかないですね。エゼキエルはやっと描いたんでしょうね。本当に彼が見たものがもうあまりにも、ちょっと、すごいものだったから、彼自身が文章に描く、のに、もう本当に苦労したと思います、4つの顔があって、生き物のような形をして、でそれらの生き物は、進むんですけども、いろんな方向に進むんですけど向きを変えないで移動できる、しかも移動するときは稲妻のひらめきのように走って行き来する、そういう、生き物、4つの生き物、互いの翼が、2つは互いに連なって他の2つは各々の体を覆っていた。でここで、思い出すのは啓示録ですね。啓示録にこういう生き物が出てきます。啓示録の4章以降に、4つの生き物で啓示録とですね非常に似通っている部分はあるんですけども完全に同じではありません。啓示録このエゼキエル書では、この4つの生き物を、各々、それぞれ人間の顔、右側に獅子の顔、左側に牛の顔、後ろにワシの顔が、4つの生き物ともども、その4つの顔を、持っているんですけども、啓示録は、第一の、4つの生き物は4つの顔ではなく、それぞれ、第一の生き物はライオンのよう、第二が、お牛、第三が人間、第四がワシのような、動物としては一致はしてるんですけど、順番が違いますし、また、4つの顔は啓示録の方についておりません。けれども、本当に啓示録と非常によく一致してるんですね。稲妻があることといい、4つの生き物といい、またこれから15節以降も読んでいくんですけれども、本当に啓示録とよくマッチしたその表現があります。で、15節から見ていきますと、この生き物には輪、英語ではフィール、車輪というふうにも訳せますか、この生き物には輪があるということが、書いてあります。啓示録の生き物には、輪があるということは書いてないんですけども、15節から見ていきますと、私が生き物を見ていると、地の上のそれら4つの生き物のそばに、それぞれ1つの輪があった。それらの輪の形と作りは、緑中石の輝きのようで、4つともよく似ていて、それらの形と作りは、ちょうど1つの輪が他の輪の中にあるようであった。それらは四方に向かって行き、行くときにはそれらは向きを変えなかった。その輪の枠は高くて恐ろしく、その四つの輪の枠の周りには目がいっぱいついていた。生き物が行くときには輪もそのそばを行き、生き物が地の上から上がるときには輪も上がった。これらは霊が行かせるところに行き、霊が行かせるところには輪もそれらと共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。生き物が行くときには輪も行き、生き物が立ち止まるときには輪も立ち止まり、生き物が地の上から上がるときには輪も共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。アメン。この生き物には輪が、 のすぐそばにあって、ね、それぞれ、人輪があって、でしかも、ね、その輪の中には、その生き物の霊があるんですね。しかもその輪、輪の枠は高くて恐ろしく、その4つの輪の枠の周りには目がいっぱいついていた。ケジロクでも、その4つの生き物の翼には目がいっぱい、ね、ついている、ね、あるんですけれども、このエゼキエルが見た幻の中では、ね、まあ、このような形で輪が、ね、ついておりました。そして輪の中に目がいっぱいついていて、その輪のありさまは恐ろしくて高いと、ね、まあ、一体どういうことなのか、ね、まあ、皆さん後で絵を描いて私に見せてくれれば、ご褒美を、あげましょう。で、この、ね、輪、輪が行くところに、ね、生き物が行って、ね、生き物は、ね、立ち止まるとき輪も立ち止まる。生き物が地の上から上がるときには輪も共に上がった。ね、生き物はどうやら、ね、上下、左右、全方向、向きを変えずに、ね、移動できる。しかも移動するときは稲妻のように、ね、ひらめきのように走って行き来する。ね、ですから、ね、まあ、これを、信仰者でない人がこれを見たとき、これ UFO じゃんって、そういうふうに言ったんですけども、あいにく、ね、神様を知らない人の想像力はそこが限界です。そんな UFO、なんか、うわ、すごいってびっくりするようなことかもしれないんですけども、しかし、神様はもっともっとすごい、びっくりするような、ね、すごいことを行われるんです。UFO には、ね、超常現象には、神様の臨在はないんですけども、しかし、ね、これは神様の臨在、神様の愛、神様の導きがある現象、ね、それの幻をキリスト者、神の民は見ることができて、やがて起こるべきこと、また今あること、そして物事の本質、それを私たちに聖霊を通して知らせてくださるんです。で、続いて22節から。生き物の頭の上には、澄んだ水晶のように輝く大空のようなものがあり、彼らの頭の上の方へ広がっていた。その大空の下には、互いにまっすぐ伸ばし合った彼らの翼があり、それぞれ他の二つの翼は彼らの体を覆っていた。彼らが進むとき、私は彼らの翼の音を聞いた。それは大水の轟きのようであり、全能者の声のようであった。それは陣営の騒音のような大きな音で、彼らが立ち止まるときにはその翼を垂れた。彼らの頭の上方の大空から聞こえ、声があると、彼らは立ち止まり、翼を垂れた。彼らの頭の上、大空の遥か上の方には、サファイアのような何か王座に似たものがあり、その王座に似たものの遥か上には、人間の姿に似たものがあった。私が見ると、その腰と見えるところから上の方は、その中と周りとが聖堂のように輝き、火のように見えた。その腰と見えるところから下の方に、私は火のようなものを見た。その方の周りには輝きがあった。その方の周りにある輝きの様は、雨の日の雲の間にある虹のようであり、それは主の栄光のように見えた。私はこれを見てひれ伏した。その時私は語る者の声を聞いた。アーメン。さらに出てくるのはミザですね。王座です。遥か上の方、大空の遥か上の方にサファイアのような何か王座に似たものがありました。この生き物、その生き物の頭の方の上の方には澄んだ水晶のように輝く大空のようなものがあったって22節にあり、で、さらに26節でその大空の遥か上の方にサファイアのような何か王座に似たようなものがあって、ね、その遥か上には人間の姿に似たような、ね、ものがあった。もう啓示録ではミザについておられる、ね、神様ですね、4つの生き物のその中心におられる、ね、その神様が、ね、いるんですけども、で、この、ね、有様、ちょっと啓示録の方を 啓示録の4章を見たいんですけども、啓示録の4章でもですね、似たようなことを見つけることができます。啓示録4章の1節から見ていきますけれども、1節から、その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた、あの初めの声が言った。ここに登れ。この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は壁玉や赤目のように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。七つの灯火が御座の前で燃えていた。神の七つの御霊である。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周りに前も後ろも目で満ちた四つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は牡牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方、アメン。一致しているところ、いくつかありましたね。ただ、この、エゼキエルと、このヨハネが見たこの啓示録の内容、ヨハネとエゼキエルの違い、それは、まず、見ている、場所、それが違うんですね。エゼキエルは、まずケバル川のほとりのところにおいて、その、地に行った時、彼が幻を、見せられるんですね。ですからエゼキエルは、地面から、この上の方を見上げて、ですからこの啓示録の中では、このガラスのような海、それが、もう眼下に遥かに広がっているけれども、エゼキエルからすれば、遥か生き物の上の方に住んだ水晶のような大空のようなもの、ようなものを見たってありますね。それに対してヨハネは、もうはっきりとこれ、ミザを見ており、そして、その、もうガラスの海のような、ミザの前に水晶に似たガラスの海のようであった。ですから視点が、ヨハネはもう天そのものに入って、そして、天の情景をはっきりと、見せられているんです。この啓示録4章、の、ところに、4章1節ではここに登れって、まず声があって、するとたちまち、2節ではたちまち私は御霊に感じた、これ御霊に感じた、これ、ギリシャ語では、ギノーマイ、要するに存在するとか生成する、ですから御霊そのものの中に私は存在して、そしてするとたちまち、御霊の中にパッと存在したと思ったら天の中にいるんですね。天国の中にいて、天国そのものをヨハネは見せられているんです。エゼキエルの場合は、幻を見せられて、それで上の方にその、遥か御座のようなものがあり、その遥かに、上にガラスのような透き通った空のようなものがあり、ようなものがありなんですけど、しかし啓示録ヨハネははっきりと御座がありと、いうふうに言っておりますね。ヨハネははっきりとこの天国の情景を開示するのを主に見せられていたんです。それからヨハネとまたエゼキエル、役割が違います。エゼキエルの役割は 2章の3節にあるんですけども、彼はイスラエルの民、すなわち私に背いた反逆の国民に使わす、ですから背いた者たちに使わされて、そしてこの主ご自身がもういかにバビロンであろうとイスラエルであろうと、またいかに邪悪な時代であろうといい時代であろうと変わりのないこの天のありさまをまずこのエゼキエルに見せて、そして決して変わらない真実、決して変わらない主のそのありさまをこの反逆の民に告げ知らせるために使わされるんですけど、しかしヨハネの使命は、ね、また別なんですね。ヨハネの使命、それはこの天国そのものを見せて、ね、そしてこれから後に起こるべきこと、ね、また、ね、今あること、以前あったこと、そして、ね、国々に対し、国民、国語、民族に対し、予言の言葉を伝えること、ね、それが、ね、使命です。天国の開示、これがヨハネの使命です。ですからエゼキエルとヨハネ、使命が違いますし、また、ね、見せられた場所も違います。ですから、ね、エゼキエルからすれば、ね、なんかミザのようなもの、また4つの生き物のようなもの、というふうにようなものとしか表現できていないんですけど、しかしヨハネはもうはっきりとそのありさまをはっきりと見せられて、でそしてこの天国はこういうものですよというのをもうはっきりと見せられて、でそれで書き記しているんです。いずれにしましても地上から見たこのエゼキエル、この天のありさま、本当にヨハネと、一致しているところは、ね、いくつかあります。虹があるとか、4つの生き物がいる。また、その生き物は目でいっぱい満ちているとか、ね、また水晶のような、エゼキエルから見れば水晶のような大空。でもヨハネから見れば、ね、もう本当に水晶のように、ね、ガラスのように、透き取った海が、ね、もう目の前に広がっていた、そのような形で、いくつか一致しているところはあります、けれども本当にこの主ご自身がいかなるお方であるのか、もう本当にもう圧倒的なお方だって、ということがわかるんですけども、でこの4つの生き物、非常に興味がありますね、4つの生き物、エゼキエルはですね、この4つの生き物、この1章では何か、分からなかったんですけども、エゼキエルですね、その後もう一度10章の方で幻を、同じこの生き物が幻を見せられるんですけども、その時は彼はっきりとケルビムというふうに、言っております。10章の20節で、はっきりとケルビム言うんですね。10章の9節でも、10章の方ではもう ケルビムとかケルブということがたくさん出てきますね。ですから、ね、この10章2節で、ね、彼は私が、かつて私がケバル川のほとりでイスラエルの神の下に見た生き物であった、私は彼らがケルビムであることを知った。 ですからこの4つの生き物とはケルビムのことです。ケルビムというと聖書の中にもう 何度も出てくるんですけども、ケルビムは一番最初に出てきたのは創世記の3章ですね。エデンの園から追い出されるときに、燃える炎の剣を持ったケルビムが出てきたんですけども、創世記の3章の24節ですね。ここが一番最初にケルビムが聖書で出てくるところ、創世記の3章の24節ですけども、こうして神は人を追放して命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。アーメン。このケルビムは何のために置かれたか、人がこのエデンの園にもはや入ってくることのないように輪を描いて回る炎の剣というものを置きました。英語の聖書ではニューキングジェームズでは、フレーミングスウォード、ウィッチ、ターンド、エブリウェイ。ですから、燃える炎の剣、ターンド、エブリウェイ。全方向に回転する輪を描いて回転する炎の剣ですね。輪、このケルビムに特徴、 旧約のケルビの特徴は輪があり、車輪がついている。そしてその輪は、本当に人の目には恐ろしいもの。そして人がもうおいそれと、この領域、ケルビムが守る領域の中においそれと人が入っていけない、そういう特徴があります。で、まあ、その次に出てくる、ケルビムが出てくるのは、まあ、出エジプト記の方ですけれども、出エジプト記の方において、神様が幕屋を建設することをモーセに命じるんですけれども、その、幕屋の聖所の中、死聖所と聖所を区切るその幕、それ、ケルビムの模様を織らなければならない、あります。また、この聖所の中を、その覆う幕、それは、幕がいくつかあるんですけども、一番外側が、この幕屋の一番外側、ジュゴンの川、そのさらに下は、親木の川とか、まあ、いろんな川があるんですけども、その一番内側の、その、覆う布、それはケルビムの模様が織られた、その模様なんですね。ですから、このケルビムというもの、何か聖なる領域と、俗なる領域、それを仕切る、役割を果たしているようです。エデンの園においても、神様はこのエデンの園の中に入っていけないように、ケルビムを置いて、そして、燃える輪の剣を、それを置かれた。で、それで人が入っていけないようにする。それから聖所という場所、そこも本当に聖なる場所です。俗なる人が決して入ることができない場所です。その領域を区切るのが、まあ、ケルビムなんですね。また、ケルビム、その他にも、詩編の方にも、いくつか出てくるんですけども、詩編の方では、主はケルビの上に座しておられる主、ということで何度か詩編に出てきます。ケルビムの上に座される主。また、詩編の18編の方では、ケルブという形、まあ、単数形ですね。ちなみにケルブが単数形、ケルビーム、これが複数形。でそれで、主は、ケルブの上に、乗って、そして、翼を飼って、至るところに行く。ですから、このケルブ、これはあたかも主の乗り物であるかのような、そういう役割があります。ですから、このケルビムのその役割、それはまず、主のそばにいるということ、目録、啓示録でもそうですね、主の御そば近くに置いて、四つの生き物は、この二十四人の長老よりも主に近い側におります。主のそばにはべれる生き物。そして、二番目の特徴、聖なるものと俗なるものと分ける、切り分ける、存在。ちなみに、アーク、契約の箱、契約の箱は、ケルビムが、二つのケルビムがですね、翼を互いに、こういうふうに寄せ合って、その互いの翼が、重なり合うように、そのケルビムが、この契約の箱の互い向き合うような形で、ケルビムを作って、で、そしてそれを配置しなさい、そういうふうに言われました。ですから、ケルビムが翼を広げて、この契約の箱をですね、二つのケルビムが翼をこういうふうにやって覆って、いる。そういう形で、翼が重なり合ってるんですね。このエゼキエル書でも、このケルビム、互いが互いの翼を重ね合って、ですから本当に、契約の箱、ケルビムに囲まれて翼が重なり合って、その中にその主の、臨在がある。主はこのケルビムの間から語られるというふうに、仰せられました。ですから、あたかも主の御座を保護するかのように、主の御座にそば近くに仕えるかのような、まあ、そういう存在が、このケルビムですね。そしてなおかつ主の臨在を運ぶ存在です。エゼキエルは、それを見せられたんですけども、この、ケルビム、その役割の中において本当に聖と俗とを切り分ける。そして旧約においてはもうこのケルビムの内側に人は入っていくことはできない。入っていくとしたら、祭司が本当に血潮の贖いを、清めを受けて、そしてようやくそのケルビムの幕の内側、聖所に、そして死聖所に入ることができるんですけども、ですからこのケルビムの内側は本当に天国のような、ところ、人が入り込むことができない、まあ、そういうところなんですけども、で、この旧約のケルビムと新約のケルビムの違うところ、 この創世記やエゼキエル書のケルビンには輪がありました。回転する輪、そして人をガードしてその中に入ってこれないような形でしたけども、新約のケルビン、まあ、創世記に、啓示録ですね、あの黙示録、啓示録に出てくるその4つの生き物、まあ、それがケルビムだというふうには書いてはいないですけど、しかし非常にこのエゼキエル書に一致したものですね。その新約のヨハネが見たケルビム、あの天国の中に直々に入って見たその4つの生き物、エゼキエルの表現と似てはいるんですが、しかし、もっとはっきりくっきりとヨハネは見ている、その4つの生き物は輪がないんですね。車輪がないんです。なぜ？天国の中だからです。天国の外側から見た、ケルビム4つの生き物には、ね、輪があって、その輪は恐ろしい、ね、もう人を焼き尽くす炎のような、ね、そういうありさまがあるんですけど、しかし、天国の中に直接霊を持って入ったヨハネは、ね、この4つの生き物にはケルビム、輪がない、ね、ですから、このもう本当に裁きが過ぎ去られて、そして本当にただ主を褒めたたえる存在として、この4つの生き物がありますね。これ本当に私たちが希望を持つことができます。旧約においてはただ裁きしかない、そしてこのエゼキエルの役割、それはエゼキエル書2章の3節では、このエゼキエルの役割、それはイスラエルの民に、すなわち反逆の国民に使わされて、そして神様の裁きについて、告げ知らせる役割、ということでケルビムが真っ先に示されたんですけども、しかし啓示録の中においては、もう、この4つの生き物は、そういう神と人とを隔てる、そういう存在ではなく、むしろ人と一緒に、24人の長老と一緒に主を褒めたたえる存在になってますね。ですからもう裁きが過ぎ去られて、裁きがなくなって、そしてこのエデンの園と人を、隔てるようなその炎の剣、回転する剣もなくなって、そしてただ人はその神様の臨在の中に入って、天国で永遠に神様と共に生きることができるという望みを啓示録で神様は示してくださいました。
アーメン。今日の御言葉のこの10節を見ると、4つの生き物が出てくるんですけど、人が出てきて、そして次獅子、ね、ライオンが出てきて、牛が出てきて、ワシが出てくるということなんですけど、これはですね、地に住んでいるすべての生き物の主に、愛されている生き物が持っているその性質を表している。人、この人、神に似せて作られた人には、この王権というこの獅子の性質があり、そして牛のように本当に忠実に輝かす、そして捧げ物になるという性質があり、今度ワシが出てくるんですけど、一番空高く、主に近くという性質がある。で、この4つの性質の持っているこの性質を私たちがつけるべきだ。神に似せて作られた人は、この4つの生き物の、ね、性質を持つべきだ、ね、神に作られた、似せて作られたこのね、フォームが必要なんですね。神に似せて作られたもののフォームが必要。王のような、ね、王権を持つ、ね、ライオンのフォームが必要なんですよ。そして神に捧げられる捧げ物の中で一番大きいもの、牛、ね、牛の性質があって、牛にはもう一つ輝かすという性質があって、そして肉として、また人に自分の肉を与える、ね、痛みを持って肉を、自分の肉を与えて、そして人を生かすという性質があって、次 わしのように一番神に近く行く、高く高く、みーちゃんに高く高く行く、この性質があるので、これを通してね、私たちに主が言っているのは、この性質を身につけよう、身につけようと主が言っているんですね。この車輪がまだ出てきましたよね。車輪の中の車輪とか出てきましたよね。どういうことかって言ったら、神のこの歴史はずっと回ってるんですよ。こうやって回ってる、こうやって回ってるね。小さく回ってこう大きくなる歴史もあってね、大きい歴史の中で渦を巻いて小さくね、もうあのピリオドを打つその歴史もある。でこれが全部ね、神が動く時に神の意思を一心に受けて、意思に沿って同じ方向に休むことなく、ということがここに書いてあるんですね。だからこの幻ばっかりを見ていると、私たちはね、意図をつかめなくなっちゃうということなんですね。この幻の中に主が私たちに教えているのは何かと言ったら、ね、このもう私たちの口では表現できないほどのことが今ね、あの神の世界で起きている。それは絶対に人の意思で止めることはできない。それに従順するね、あのものがいる。その従順するものが神の働きをね、支えるサブの役割をそれぞれがやっているということなんですね。だから覚えるべきは、神の働きによる世界の歴史は休むことなくずーっと回ってるということを覚えるべきなんですよ。私たちが泣いてもわめいてもね、跳ねても飛んでもね、何しても神様の歴史はずっと動いている。その動いている中において、この4つの生き物というのが書いてありますので、神のこの動くこの歴史の中にこの4つの生き物として加わりなさい。この4つの生き物のフォームを持って加わりなさいね、輝かすことに加わりなさいね、自分の肉を切って捧げ物になって加わりなさいね、おいしいものとして頬張らせて、御言葉を宣言して頬張らせて、そして加わりなさい。そして本当に獅子のようにね、王の王権を持ってこの神の働きに加わりなさい。王のような祭司だよね。ここに王のような祭司全部入ってるんですよ。わしのようにこの地上から一番高いところまで登る、わしの性質を持って主に近づくことで、このホームを持って神のこの大いなる働きに加わる人になりなさい。主はですね、一人で働かない方なんですよ。必ず主のこの働きというのは人と共に働くんですよ。だからね、あの十字架でさえもそうだったよね。あの十字架でさえもね、十字架を完成するためにね、十字架を仕込む者と十字架を悲しむ者と十字架をね、本当に自分も知らないうちにあの偉大な十字架をね、追わされて追っていくものとね、主の十字架の死をようやく理解して主をね、本当に感謝して悲しみ主を敬うものと、これ全部ね、あのね、自分たちが意図してやったことじゃないんですよ。神様が一人一人にね、与えてくださったその恵みによって その十字架にそれぞれが加わってるんですよ。ローマ兵は鞭打つことによって加わった。ね。祭司たちは主を陰謀にかけて悪者にして加わった。一つの物事に、ね、このね、闇と光、闇と光として必ず物事は動いてるんですよ。闇と光、両面を持って。その時に、その闇の光り、こう、働きに加わるか。ね、祭司。ね、パリサヤ人。ローマ兵、闇の働きに加わりました。でも、限りなく泣きながら、イエス様をついていた女弟子たち、光の働きに加わったんですよ。怖くて、名乗り出ることはできず、ね、本当に恐る恐る隠れてついていた弟子たちも、光と恵みの働きに加わっていたんです。十字架の両方のこの強盗のうち一人も主が許すお方だ、そして神の御子だということを悟されて、地上においてね、あのこっぴどい状況の中において主が神の子であること、彼なしじゃ御国には入れないこと、それにそれを明かす人として加わったんですよ。だから言ってるんですよ、主がここに出てくる四つの生き物を見なさい、ね、人として神のパーソン、フォーム、このフォームがある人はどういう人か、したら獅子のような人、正しく治める人なんですね。エコひいきしないで神のねルールで正しく治める人、そして牛のように主への捧げ物にもなって、肉を切って人を生かすこともでき、ね、輝かすこともできる人となりなさい。そしてわしのようにね、この地上の人の中で一番神に近づいた、ね、人にもなりなさい。で、その人と神のこのね、人のこの、の働きは、その人たちとする。その人たちと、ね、する。ということ。だからね、ケルプ。うん。というのもね、よく見ると私たちが持つべき性質を全部持ってるんです。私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリスト。私たち祈るよね、ケルビンがね、働きは多いけれど全部隠すんですよ、全部隠すんですよ、ね、自分の働きが目立たないように自分というものを全部隠す。そんで働きは大きいんだけど、全部その働きをしているね、その機能だとか性能だとかいう全部隠されていて、そして目立つところはアーメンアーメン、聖なるかな聖なるかな、これだけが目立っている。いいですか。私たちもそうであるべき。私たちが御言葉を伝えたところでね、御言葉伝えた私たちの名前が有名になっちゃいけない、ね、私たちが伝えた御言葉が有名になるべきだ。これが最後の時に力をいただいて主に用いられている働き人たちが心して最後まで最後まで守らなければならないこと、隠す自分を、私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリスト、そして アーメン、アーメン、聖なるかな、聖なるかな。私たちが褒めたたえるこの言葉だけが、ね、目立つ。ということが必要なんですね。このね、啓示録もそうだし、この予言めいたこと、幻めいたことを間違えて皆さんも私も、ね、この意味ではなくて、謙虚、謙虚、それに捉えてしまうと、闇が妙なものを持ってきて見せ始めるんです。この中で捉えるべきは、神の全能なる力。ね、それに従順服従している、 100% 従順服従しているこの世界、ね、これに私たちの心を止めるべきなんですよ。そしてそのために、ね、あなたたちは神に似せたものとして作られた、あなたたちは、ね、牛のようなパーソン、このフォームを持ちなさい、獅子のフォームを持ちなさい、わしのフォームを持ちなさいと言っているのが主のメッセージです。アメン。
このエゼキエル書の一章、ね、公開説教をしようとしたときに、ね、聖書の中のいくつかですね、ここどうメッセージするって、迷った箇所がいくつかあったんですね。ここといい、あともうひたすら消えずしか続かない第一歴代史といい、けれども神様がちゃんとですね、この養うためのその言葉を要所要所に、ね、御霊を通して教えてくださるんですね。本当に私たちはこの、箇所から本当に私たちは望みを、ね、持つべきです。確かに私たちも本当に主に喜ばれる性質をしっかりと身につけていく、それならば本当に主の御側近くにおいて使えることができるんです。啓示録の方において4つの生き物とともに24人の長老、ヨハネはですね、24人の長老からも、ね、声をかけられましたね。4つの生き物は、ね、来なさいって、ね、したら言ったら、4つの馬の幻が、ね、出てきたんですけども、本当に私たちは本当に主を知りたいです。主をあなたがご存知です。どうか私に教えてくださいって言うならば教えてくださるんです。
アメン。
このエゼキエル書、この中において本当に何か神々しい幻が出てくるんですけども、これはただ単に、ね、見た、私見た見た、そういう何かすごい崇高なものを見たことを誇るのではなく、本当に主のメッセージ、主の愛、憐れみ、そして主の本当に同時に瞬間な裁き、これも本当に私たちは残らず伝えるべきなんです。
今日のね、この御言葉の26節を見るとちょっと読んでください。
26節、彼らの頭の上、大空の遥か上の方にはサファイアのような何か王座に似たものがあり、その王座に似たものの遥か上には人間の姿に似たものがあった。
あのね、旧約聖書で人の子とか人間の姿の似たようなものとか書いてあるの、これ全部イエス様を指してるんです。だからもうエスケールが見たその世界でも、主はね、もうはるか上にそのサファイアのような極座のね、そのほど遠いところに主がおられているんですよ。だから旧約の時代でもね、本当にこの聖書は正しいのが、イエス様のこと人の子って言うでしょ。だから本当に旧約の時から人の子として来られるイエス様はこうやってね、余すとこなくいろんなところに散りばめられていて、後に来る人の子を明かしていて、明かされた言葉がはるか昔から明かされていたので、そのことが現実になった時に人の信仰と結びついたということなんですね。信仰は私たちのものじゃないんですよ。信仰の創始者であり完成者であられるイエスを見ようという、信仰はイエスキリストにあってね、創始されるんですよ。 だからイエス様が私たちに信じる信仰を与えてくださって、そしてその信じる信仰を与えてくださるために、旧約のもう私たちが人の子の日何にもわからない時に人の子をこう教えてくださってるんですね。人のようなからとか教えてくださって、その予言された言葉が実体化されたことによって、人の子として来られたイエス・キリストを信じる信仰が持てるように。だから私たちの中のこの信仰というのは自分のものじゃないんですよ。主が選んだものに与えてくださった、ね、イエス様の信仰なんですよ。イエス様の信仰ということは、イエス様の信仰とは何かつったら、イエス様の信仰は神様の見解でこの人物ことを見たんですよ。そして神様だったらこの人に対して何が知ってあげたいんだろうということを、まずイエス様は知っておられたので、ね、耳神に会った時に神はこの人の耳を開くことを願うと思っていたので、その神の願いを分かったから、その通りね、願うんですね。願ったらそれが神の願いだったので耳が開く、神の願いだったので目が開く、神の願いだったのでね、足が動く、神の願いだったのでその人が寝所から寝所を畳んで帰る。だからイエス様の信仰というのを私たちがもう本当に割合的にたくさん持てるようになると、どうなるか、私たちを通してイエス様がなされたことが全部なるわけなんですね。イエス様が人をね、死んだ人も生かした、私たちがイエス様のその信仰を持てれば死んだ人を生かすんですよ。イエス様の信仰で私たちがね、願えば、推しが口を開いて、そして主の皆を褒めたたえるようになる。旧約からこの新約に至るまで、この御言葉を私たちは本当に身近にして聞いております。その中において、聞いた言葉によって、私たちの信仰をね、創造するのは誰か。イエス様なんですよ。だから皆さんの中にね、信仰が芽生えたとしたら、それはイエス様が皆さんの中にその信仰をね、創造して芽生えさせて今導いているということをね、本当に感謝してください。ああ、イエス様が今私と共にいて、私に信じる信仰を芽生えさせて、この信仰を創造してくださったということで、私たちはね、限りなく主に感謝を捧げなければならないですね。誰でも信じられるかって言ったら、いいえ、信じられません。イエス様が信仰を芽生えさせ、信仰を創造した人だけが、この聖書の世界、神様の仰せられた言葉が信じられる。主がタッチしていない人は、いくら言っても信じることはできません。なぜ？信仰はイエス様のものだからです。信仰の創始者、完成者であられるイエスを見ようという言葉が聖書には書いてある。私たちはイエス・キリストにあって信仰が創始されて、イエス・キリストが望んだ形で、ね、完成に至るもの。これが私たちなんです。今日もこのエズケル書のこの一章を通して、主がもう私たちにこう強くこうタッチしてくださる、そのもう本当に命に濃い時間、恵みと栄光に濃い時間を主が与えてくださったことを感謝いたします。アメン。
このエゼキエルとヨハネの、ね、もう一つの共通点、それは、ね、この素晴らしい神々しい幻を見たこと、これは、ね、異邦の地、囚われの地において見せられたということです。エゼキエルはバビロンという本当に屈辱的なところに引きずり出されて、そこで、ね、そこに行かされたんですけども、ね、そこで見ました。ヨハネもパトモスという、ね、本当に流刑の地、ね、刑務所のようなところで、ね、素晴らしい幻が見せられました。皆さんがいる場所、使わされた先、そこがいかにバビロンのような刑務所のようなそういうところだったとしても、主は幻を見させてくださいます。 決して変わらないお方、神々しいお方、ね、素晴らしい栄光に富んだお方として皆さんに現れてくださいます。皆さんを求めましょう。そして本当にこの時代においてエゼキエルのように、またヨハネのように、本当に国について、ね、国を民族に対し、またこれから起こることについて本当に予言をし、また伝えていく、主を伝えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りを主にお捧げしましょう。主よ、あなたが私たちにも素晴らしい幻を見させてくださることを感謝いたします。
アメン。
主よ、本当にその幻はどんなところでも、たとえパトモスのようなところでも、またバビロンのようなところでも、主よ、本当にそのような職場、そのような主よ偶像に満ちた家庭、どこにおいても、あなたが本当に素晴らしい幻を見させてくださることを感謝いたします。何もこの素晴らしいものことは、神殿の中の聖なるところにいればいるだけで見れるものではなく、むしろ本当に私たちの志が天国にあるならば、あなたは本当に私たちをどこでも、主よ、その幻の素晴らしさへと連れて行ってくださることを感謝します。神殿の真っ只中で罪を犯した者たちが聖書に出てきます。しかし私たちは本当に御前において進み出るときに、本当にあなたを求め、天国を主体求めて、あなたのその支配を求める、そのようなものとして、主よ、本当に行く先々に使わされて、あなたのその素晴らしさ、あなたのその裁きの恐ろしさ、そしてあなたの愛の麗しさ、それを伝えていくことができますように、どうか助けてください。エゼキエル書、あなたがこのように導いてくださったことを感謝します。またこれからも導いてくださることを感謝いたします。どうか一人一人がそれぞれ御言葉からダイレクトに、あなたの御霊により教えられて、そして本当に恵まれますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、我らの主愛するイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。
使徒ヨハネのように、またエスケルのように、私たちがどこにいるとしても、神に愛されたもの、 主を信頼し、主が信頼するものとして、主が見せたい夢や幻に預かることができますように。この時代のキリストにあるこの清いフォームを持つ一人一人であられますように。主を神に似せて作られたあなたの息吹があるものとして、主を王のような王権を持った獅子のようなものとして、捧げ物となった牛のようなものとして、輝かすものとして、頬張るものとして、そして神に一番近づくこのワシのような立ち上る、主へと立ち上る、そのフォームをあなたが与えてください。イエス・キリストにあってこのメッセージに預かった一人一人がそうでありますように。主よ、私たちをあなたが祝福してください。私たちを使徒ヨハネのように、エスケルのように、主よ、あなたがあなたの歴史の中に加え、そして働く者として油を注いでください。このメッセージに預かった一人一人をイエスの皆によって愛して、主イエスキリストの皆によって祝福しました。アメン。